さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。今月は現代新書が創刊60周年を迎えるということで編集部員による一押しの新書や現代新書60年の歩みなどを4週にわたりお送りしたいと思っております。今日はですね、現代新書の編集長川路芳生さんにお越しいただいております。川路さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはですね、川路さんのプロフィール簡単にご紹介しますと、1978年生まれ、2002年講談社に入社し現代新書編集部に所属、昨年6月に現代新書編集長に就任されます。主な担当書籍に福岡新一、生物と無生物の間、橋爪大三郎、大沢雅治、不思議なキリスト教、平野啓一郎、私とは何か、坂口恭平、独立国家の作り方などなどがございますということでですね、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今はプロフィールにあるこの担当書籍、かなり売れたぞっていう感じの本ばかりですね、これは新書の中では。
そうですね、ありがとうございます。未だに残っているっていうのはすごく嬉しいかなと思っています。
まあでもこの新書市場っていうのはまあ常にこうまあたくさんあるしね、こうどうやって生き延びていくんだとかってことはずっと言われてきたわけですけれど、はい、最近のこの新書市場っていうふうに言われるとどういうところに特徴があるってことなんですかね。
もうカオスじゃないですか。
カオスです、まあね、大きな書店に行くとあこれがカオスだっていうのが分かりますもんね。
カオスだと思いますね、もう参入してきた会社何社あるんだろうっていう感じで、厳しい、全体のパイはちっちゃくなってると思うんですけど、プレイヤーは増え続けるっていう状態なので、なかなかのカオスだなと思って眺めていますね。
そういう中でこの現代新書はどういう方向に持っていきたいとか、どこに特徴づけたいっていうのはあったりするんですか。
これですね、お答えするのすごく難しくて、おそらく言語化ちょっと しづらいところがあるんですけど、新書のレーベルって各社あって何十とあると思うんですけど、でそれぞれ、コンセプトとか特徴それぞれあると思うんですね。で、ただ、現代新書の特徴を一言で言うっていうのは、暗黙知みたいになっていて、例えば編集部に移動してきた編集者がその現代新書らしいっていうストライクゾーンをつかむのにやっぱ早くても1年以上はかかるんですよね。で、企画を僕もそのこれはやろうやらないっていう判断を月に1回やっていて、例えばこれは中高新書さんだったら出せるけど現代新書ではちょっと厳しいかなみたいな判断はするので、何かあるんですけど中心が、ただそれがちょっといわく言い難いっていう感じですかね。で、歴史的には、岩波新書というのが、新書という器を作ったレーベルで、ガリバー的な存在ですよね。で、中高新書が後を追いかけて生まれて、現代新書というのはその後から出ていっているので、当初は第三の道というか、ゲリラ戦法というかですね、東大の先生があんまり相手にしてくれなかったので、初期の頃は京大の先生が多いとか、
あっちだったらなんとか話聞いてくれるかもしれない、
いや本当に聞いてくれなかったらしいですね、東大の先生は。だから企画としてもすごく山っ気があるというか、今見てもよくこんなのやったなっていうのが結構あったりするんですけど、ただ私が入社した2002年ぐらいになるともう現代新書は老舗になっていたので、様相はだいぶ変わっていて、むしろなんていうんですか、保守的なレーベルに なんとなくイメージとしては変わっていて、で新しい新興のレーベルがどんどんこう参入してきたので、だから僕が入って2年後に新潮新書が生まれて、バカの壁があって、国家の品格があって、なんだなんだって、どこかでこの騒ぎ終わるかなと思ったら終わらないままもう15年20年近くっていう感じですかね。
よくこう言われるのは、この雑誌の力がなかなか厳しくなってきたときに、その新書のテーマっていうのがかつて雑誌で大きくやってたテーマだよねみたいなことを、それ言われるとね、新書の人たちは別にこっちは雑誌のつもりで作ってるわけじゃねえよってことになったりもするんですけど、そのあたりの流れっていうのはね、業界で見るとあるのかなと思います、
ね、そうですね、総合論壇誌に変わる一つの機能というか、ワンテーマで旬の書き手に時事的なものを一冊書いてもらうっていう、一つの機能としてはあると思います、
先ほどねプロフィールの中に福岡新一さんの生物と無生物の間であるとか、 橋爪大三郎さんと大沢雅史さんの不思議なキリスト教というね、これどちらも本当にベストセラーになりましたけれども、はい、まあ、ベストセラーってなかなかね狙って作れるものでもなかったりするし、後から振り返ると結構何度でも言えるっていうところはあるとは思うんですが、はい、とりわけこの2冊なんていうのになりますと、こうどういうふうに生まれて、こういうあたりに届けようと思ってそれが届いたぞというような感覚っていうのはあったりするんですか？
ですね、これ本当にただのラッキーというか私が仕掛けたって言われるようなところがあんまり一つもないというかですね、まあ、たまたま執筆を依頼したタイミングで、うん、先生たちがいい企画をたまたま温めているタイミングと重なって結実したっていう感じなんですよね。だから、うん、あんまりですねこれ交通事故みたいな感じだなと思ってるんですけど
あ、まあ、でもその書き手の中にもその追ってるテーマとか書きたいテーマの流れの中で、はい、たまたまそこにいい編集者と出会ってっていうのは多分どの書き手にもあることです
よね。そうだとは思います、うん、あと、まあ、私が相手にしているその先生たちって、まあ、研究者の先生が多いんで、まあ、研究者も研究者生活の中でのステージというか、やっぱり40ぐらいで書けるものとか、はいはいはい、50になったからもう過去かとかいろいろあると思うんですよね。
そうですよね。
その巡り合わせかなっていう気がします。
いわゆる大学の先生がこう割と固い大学系の出版社でこう、ね、本を書くっていうのと、はい、新書っていうところである程度柔らかく裾野を広く書くっていうタイミングもまた違ったりしますもんね、うん、
はい、きますね。還暦を迎えられてから書けるものとかもあったりするので、
うんうん、でもまあ今こう新書がそれこそまあカオスの状態になってくると、まあ新書ってまあ多くのレーベルが月に1回何冊か出るわけなんで、はい、どうしてもこう消費というかラインナップがどんどんどんどん変わっていくわけですよね、はい、そうするとまあ売れるものとそうでないものっていうのが分かれてくるところはあると思うんですが、今後このまあ新書市場あるいはまあ今ね現代新書編集長としてやられてらっしゃるわけですけど、今後こういうことが求められるとか必要になるってことはどんなところだと思いますかね。
まあ、作り手としては、もちろん企画ごとに、ね、狙いって違いますけど、うん、僕自身が大事にしたいと思ってるのはやっぱり新書っていうパッケージはすごくいいパッケージで、うん、とにかく残る可能性がある、うん、ロングセラーになる可能性が、うん、をすごく秘めている器なので、うん、作り手としてはとにかくできるだけ遠くに届けと思って作り続けたいなってことは考えています、うん、遠くっていうのは時間的にもそうですし空間的にもそうなんですけど、まあ、狙ってるっていうよりは願っている、そういう企画をやりたいと。で、本を出版するってこう知らない方にするとなんかちゃんとしたビジネスに見えるかもしれないですけど、うん、一冊一冊の本って、まあ、すごく小さな営みじゃないですか、
まあ
ですね、本当に、はいはいはい、でなんでイメージとしてはこう新書作るっていうのは僕は子供の頃に笹舟をこう小川に流すって遊びみんなやったじゃないですか、うん、はいはいはい、ああいうイメージに近いんですよね本、うん、新書を出すって。でこうそっと水に浮かべてすぐひっくり返っちゃったり、
うん、
すぐ岸にどっか引っかかったり、はいはいはい、でも時々こうすごく行く、うん、流れていくとい
い波乗って、ね、
はい、いい波乗ってでもしかしたら海まで届くかもしれないみたいなイメージを持っていて、そういう意味でできるだけ遠くに届かせたい、
うん、
だからいい新書とかの定義はたくさんあると思うんですけど、僕自身はその時間に耐えられる、
うん、
自分が死んだ後も読まれる本が作れたらいいなっていう思ってやっていますね、
は
い
は
い
は
い、
あ、それこそ現代新書も本当に創刊したばかりのね頃に出た本とか、
はい、
そういうのが本当に長いスパンで新書のサイズで売られ続けてますもんね。
先日黒柳徹子さんがおっしゃってましたけど、本の寿命って人間より長いこともあるって、ね、おっしゃっていて、うん、やっぱり出版業界全体がこう今苦しいとかいろいろあるんですけど、うん、まあ、作り手としてはそういう気持ちでいたいなとは思って、
うん、
企画もそういうふうに判断をしていますね、う
ん、じゃあこれからも次々と笹舟をと、
笹舟に例えるのは適切じゃないかな大丈夫ですかね
どうでしょうね、まあ、でもそうやってこう何が乗っかってくるかわからないし、まあ、その流れをみんなこう読む側も見てるわけですもんね、はい、今こういう流れがあるんだなっていうことをね、そういう意味でやっぱり書店の新書コーナーっていうのはなんか今のこう写し鏡みたいなところがあるんで、そういう意味では皆さんこう書店の新書売り場に行ってみるとね、あ、こういうこと起きてんだなっていうのが見えてくるところありますもんね、うんうん
うん、あと、まあ、今後必要とされることっていうことで言うと、 そもそも本の存在を知ってもらう回路がかつてと随分変わってしまったので、うん、そこの努力はこれまで以上に編集者がやらないと、
うん、
ま、一生懸命いい本作りましたって終わってしまうと、
うん、
結局存在しないのと同じになってしまうので世界に、
ね、うん、
そこの努力が必要にはなるだろうなと思ってますね、
うん、はい、今週はこのあたりでございます。今夜はですね、現代新書編集長の川路邦生さんにお越しいただきました。川路さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転砂鉄道書店でした。